はい、
はい、ということで
やっぱり炎上したんですね
一応ね恒例ですからね。でもまあなんか俺今回はこういうテンションになると思ってた
でしょでしょ、
うん、思ってた。
でもね出てくるよね、
うん、まあ一応、
はいはい、
ファイナルに続くラストシーンだけから読み取るとやね、一応あのリリンは入ってこれへんぐらいなんか毒ガス的なものがあるところに3人がいたから
いました、ね、
すぐには助け出されへんからみんなで行こうぜって言って、うん、別にガスマスク的なのもなく歩いたから、うんうんね、もうあの3人はリリン、つまり人類ではもうないっていう、
ね、だからリリンと呼ぶわけで、
そうそうそうそう、
向こうのこと
そうそう、だからカオルと同じ存在
取りませんし、
そうそうそう、だから月面でも息をしてんのかどうかそのも分からへんけども、うん、平気みたいな存在になってる3人の、
マリーいなかったですね、あの3人のオリジナルメンバー、ね、やっぱマリーはやっぱりまだ
あの人は、
ね、マリーどこ行っちゃったんですかね、うん、途中でいなくなりましたね
どこでいなくなったっけあんまり覚えてないんやけど、
多分奪還計画、
うん、
綾波が襲ってきて、
そうそう、
飛行機場で戦ってたよね。
そう、
でもその時までいました、
うん、あれもあれでもちょっと一個見事やったんがさ、そのつまりもうあの3人っていうか、とりわけ碇シンジはもう人類人間じゃないっていうのをさすごい表すのにさ、リリースのとこにさ急に来たやん、ブッダ、
うん、
美里さんらの軍隊が、
はいはい、
あれっていうのはいわゆる使徒目線やねんな、結局今までのもう使徒にしてみたら急に砲撃とか攻撃かまされてるわけやんか、
うん、
だから使徒目線でエヴァを書いて、でだからあのヴィレイだったか、その美里さんらの側で今までのエヴァンゲリオンっていうのは基本的にずっと語られてたから、うん、そのオープニングで美里さんら出てきて1時間以上全く音沙汰なく、
うん、
そのカオル君とのイチャイチャみたいなだけがあって急にあそこで来たっていうのは、まあ言ったらその語られてない裏側では、まあ、完全に標的の位置を察知して今から攻撃に行きますみたいな作戦コードみたいな、ああいうものが行われてたっていうのはすごく分かりやすく想像できるやんか。だから
使徒目線なんだ。
そう、あれは使徒目線だから急に襲われた感じがするけど、今までのエヴァも常に使徒にしてみたらそうであったっていうだから俺たちはもうもはや
またメタになるね、これね。
そう、視聴者はもうもはや新世紀エヴァンゲリオンサイドではもうもはやなくて使徒の側で攻撃を受けてるっていう状態に一応観客は持っていかれてて、
これでもあれじゃない、うん、いわゆる大旧築的なさ、今までは人間サイドだったのが感情移入する側が実は宇宙人に変わってみたいな、
はいはいはいはい、
あの構造ですか、
あの構造ですよ
あれ私誰と戦ってんだっけみたいな、
うん、そして一応終わってる感じやな、なんか、
うん、すごいじゃないですか。
でだからこう一見したら無防備な少年少女3人がもう荒野を歩くっていう、まあすごいオーソドックスな映画のなんやろうな、もう西部劇かっていうぐらいの
三角関係で、
三角関係もうないけどな、三角関係もまあやもうあのベンツのマークみたいになってますからあの線でつながってるだけみたいな、はいはい、その相関関係にないって感じがするけど、なんか、
うん、あ、そうそう、ベンツのさ CM 流れたでしょ、うん、今ベンツのさ最新版アニメーションになっててさ、
ああそうなの、
ネットで流れてんだけど、
うん、
いや全部アニメだからさ、そういう面で言えばそのエヴァというものがさ他のそのアニメカルチャーに対するね、
うん、
っていうのはないんですか、なんか
ああまあそういう意味ではやっぱり少なくとも、まあ、絵的にちょっと絵画的な新鮮味はなかったっていうのは前半に言ったとはいえ、
うん、
あのアニメーションは2012年の日本じゃないと作れへんかったっていう、
うん、
その考えはすごい大きかったですね。なんかそのいわゆる もう完全にコンピューターでその、うん、あの CG というかその 3D 上にこう一回作り込んだものにセル画っぽいテクスチャーを貼り合わせて見せる感じとかもさ、ものすごい完璧やったし、その上でアニメーションとして の, その、はい、こっちが上がるポイントみたいなのは完全にやっぱ抑えてるから、やっぱりそうね、だからアベンジャーズはハリウッドにしか作れへんかったように、
そうですね、
そう、その、はいはいはい、培ってきたその方法論みたいなものの、うん、こうもう最大限使いつつ、最新のテクノロジーも使いつつ、かつやっぱり日本のアニメとしか言えへんようなものを作ってるっていうのはちょっと良かったけど、ね、
うん、やっぱりそうですよね、
うん、
最高峰ですよ、やっぱり。
まあアニメーションとしてはそうじゃない、うん、そのやっぱりさ、その例えばスタジオジブリがさ、その、うん、世界中から例えばベルヴィル・ランデブーとかさ、うん、あとあの王と鳥やったっけ、うん、とか、
はいはい、
そういうのを集めて見せてくれるけどさ、うん、あれはやっぱその国の、うん、その作家性とか国民性みたいなところを、うん、がその作品のその表面にも宿るみたいなところのアニメーションとしての面白さ、うんうん、そのすごい心が純粋にワクワクするみたいなところ、それがやっぱスタジオジブリのアニメーションの面白さにであるのに対して、やっぱりそのハリウッドにも全然劣らへんような金と技術を使いながら、その上でそのハリウッドもまあそれこそ大宮地区とかでさ、あの板のサーカスとか完全パクってたけど、あれはやっぱその一部やん、言ったらそのテイストをパクったにすぎひんくて、あのもう日本人がこうアニメーションっていう表現に対してずっとこう現場レベルでこう重ねてきた努力みたいなもの のもう超ハイブリッドバージョンっていうのをやっぱやり続けたっていう、それだその一点においてはやっぱり最高峰と言っていいんじゃないですかね、
うん、ハイブリッドですね。
うん、
窓紛は見たんですか、映画版。
劇場版は見てないです。っていうか、あの友達に聞いたら、あのアニメ版と完全に一緒だったらしいんで。
ああ、いわゆる昔の旧エヴァ劇場版みたいな、その編集版。
そう。で、来年に新劇場版っていう、またやけど、の窓紛があるらしくて、それは見に行こうと思ってるけど。
うん。僕見たんですよ、窓紛。
あ、え、劇場？
うん。
あの、テレビ。うんうんうん。え、窓紛どうでした？
窓紛は面白かったですね。
面白いよね。
面白い。
僕もすごい好きやで、好意的やで、かなり。
いや、12話であれできるってすごいですよね。
うんうん。まあでも、窓紛も、
ある一つのさ、なんかまあ、答えじゃないですけど、うん、ね、到達点を。
ただ、窓紛も一個ずるいのは、
うん、
要はパラレルワールドやん。穂村の能力による。
まあ、
だから、いかようにもなるやん。
時間ループ系ね。
うん、そう。
でもこれアニメの今そのいわゆる日本のアニメのトレンドっつうかあれなんでしょ2000年問題量産型アニメの一つの、まあ、世界系なんとか系でこうループものっていう、うん、
はいはいはい、まあ一応あの俺の中ではあの窓紛に関しては一応あの仮説があって、
うん、
あの最後のワルプルギスの夜っていうのが、はい、あのホムラが魔女になった姿じゃないかっていうのが僕の仮説で、一応あの歯車っていう部分が一緒やし、うん、まあ言ったらさっきの2ちゃんの Q と一緒やけど、その永遠ループしてる中で唯一こう出口があるのがそこによって、そのまあ魔毒が覚醒して、
いやそれだよ、だから
うん、
この後半戦の延長戦ね、こう抜けた先の答えをどういう風なのが予想できるかってことですか、
うん、でも窓紛はでも窓かだけがその言ったらその時空を超えて時間軸とか空間軸とかを全く超えてもう世界に漂うまあ奇跡っていう存在になることで、
でも
終わるっていうさ、まあちょっとまあ言ったら一人補完計画ですよあれ。
でもさ残念すぎるのがさ、
うん、
まあ魔女 の世界はそういう風にそうなってさ、それで保管された世界はそれで救われたけど、そうじゃないパレルでは魔獣が出てきてさ、同じこと繰り返してるっていうさ、
いやでもそこにもアクセスできるから、
何ですか何のために戦うんですか
あともう一個俺
何なんですか、
結局いや俺さ窓マギ本になちょっとインタビュー載っててな、それはなんかちょっとあのアート寄りなところからっていう立場でな、俺実はインタビュー中いろいろ俺の論を言ってんけど、結局その全部カットされて、
その、そうなの？
まあ、あの窓マギのあの魔法世界とのなんか絵画的なことだけが載ってんねんけど、もう一個俺、中にあの窓マギの話になって持ってるけど、仮説があって、春夏秋冬論っていう
春夏秋冬論
仮説があるんですよ、
春夏秋冬、
そうそうそう、であのちょっと俺これ考えたん去年やからだいぶかなりうろ覚えやねんけど、あいつ窓かがとにかく春、
ああはいはいはいはい、で4人の主要キャラクター、
そうで髪の毛青いやつが夏、
はい、夏っぽいね、
であの途中で食べられるのが
さやかちゃんね、
あの金髪が秋、
あ
でホムラが冬、でもう一人おるけどあいつは一応台風ってことにしてんねんけど、もしくは天才ってことにしてんねんけど、災害天才でまあそれで言うと、あの金髪の子が第3話ぐらいで食べられるのはあの食欲の秋やからっていう
なんだよその説
で春夏秋冬やんか、でまどかで始まりホムラで終わんねんけど、その関係性っていうのが、つまりあの冬っていうのは過ぎ去ったから、春は冬が最も遠いと思ってるやけど、冬であるホムラは次春っていうのを知ってるから、次春が来るのを知ってるから一番近い存在やと思ってんねんけど、その距離感はマドカには分からへん、春は冬を知らないっていう、
なんか日本っぽいですね
一応なんか
僕あそこでその、まあ、楽器が分かれますから、
そうそうそう、まさにそう新楽器、で一応ちょっとそれの
なるほどな
補足的なんで、俺ワルプルギスの夜ってワルプルギスの夜っていうのをウィキペディアで調べたら、あの
春
を迎えるのを祈るなんかお祭りのことやねんな、あれっての
前の日なの、
前の日か、
悪魔がそれになんか魔女たちが反抗する日みたいな、
そうそう、
デビルズナイトみたいな、
そうだ、つまりまあ春夏秋冬っていうのをまあ夜明けから夜更けっていう風に言い換えても別にいいねんけど、で髪の毛のキャラの髪の毛の色がまさにちょっと春夏秋冬の方が近かったから、俺はそっちで言ってんねんけど、でつまり冬は季節の終わりであんねんけど、次の始まりがちょっと見えてるっていう、そのループ構造やねこれも結局で、それをあの要するに唯一行き来できるのはその春夏秋冬って下手その過去を知ってる冬だけで、春っていうのは生まれ変わりやから、その過去前の春夏秋冬を知らないから、すごくあのイノセントな存在としているっていうのが俺の窓マギのストーリーのざっくりとこう仮説を立てたあの見方なんですけど、
エヴァではどうなんですか、なんかそういえばあれだよねあのエヴァンゲリオンの世界って常夏なんだよね、四季が長く
て、ああそうね、
七軸がずれちゃって、
そうね、
ずっと夏なんですよ、
はいはいはい、ただまあ
ずっと夏なんですよ
まあでも終わりの始まりとか言ってる以上だから、そのまあだからその
終わりの始まり
さっきの窓マギの春夏秋冬でいくとさ、まあ、一応1年移ろいで新学期とか、そういう意味においても、まあ薫君は始まりやと自分のことを、違う終わりやと思い込んでたら、
まあ、最後の使者でありながらアダムの魂が宿されてるのが薫君ですから、
あそうかそうか、だから始まりと終わりを司ってると思ってその役割を果たそうとしたら、その裏切られて、そう実は続くっていうことを あの人類は選択したっていうのに気づいた瞬間に諦めたやん、自分の存在価値がなくなったからっつって。
なるほどな。うんうん、
そうそう。
おお、
うん、はい、で一応アニメーション的にはファーストカットに現れるのは碇シンジやから、うん、アニメーションのスタートはあいつから始まってるんやけど、結局どうラストカットにもいるのはシンジやから、前のあれではシンジとアスカやけど、つまり多分碇シンジは多分終わりを消したやつ、
うん、
終わりたくないやつ
だから終わらないでしょ。
そうそうそうそう。終わらない、
終わらないという選択。
まあ前もまあアスカとシンジだけになって、まあいわゆるまあ新しい新世紀のアダムとイブみたいな感じになって、うん、結局人類が続くっていう終わり方をしてるから、うん、そこは踏むわけやから。
いやだからやっぱりさ、過去のそういう過去のってでも自分の固定になっちゃってるけどさ、
うん、
そういう系なんかやっぱりこうループもののさ、
うん、
終わらせ方って
そうなんだ、
大切だけど、そういうのの名作ってなんかありましたっけ。
ループものの名作。
例えばビューティフルドリーマー。
ああ、はいはいはいはいはい。
寝落ち寝落ち的。
まあビューティフルドリーマーのでもすごいところはさ、一応終わらない日常がさ、あのラムちゃんのさ、まあ個人的な欲望によってさ、しかもラムちゃんっていうのはさ、まあほとんどこうただのキャラで自我がないと思いきや、実は欲望があったっていうさ、そこで終わらない日常みたいのがどんどん破壊されていくけど、最終的にそこに戻った時に全員いるっていうさ、だからこうなんていうの、全員終わらない日常を望んでるところに最終的に行って、ラムちゃんだけちょっとかわいそうみたいな感じの終わらし方やんか。まああれってだからそのファンにしてみたらたまらんやん。ラムちゃんが暴走したみたいな感じやから、今回もう全員暴走してるから。暴走とは何かみたいな、だからフォースインパクトとか言われたらほんまに言葉遊びやけど、もはや4回目やったらインパクトないんちゃうんって思うぐらい。なんかもう、
ね、
うん、でも世界が暴走してしまってて、でも誰も沈めれへんくて、あとは終わらすしかないと思ってカオル君が出てきたんやけど、それすらも潰されたこの強欲な。もうエゴだけのやつらみたいな。
心配したのはさ、うん、このパターンで言うと、まあこのまあなんていうのかな、原作者がいなくなっても続く、サザエさん状態ですよ。
はいはいはい。まあ一番気持ち悪いのは直近でクレヨンしんちゃんやけどね。
クレヨンしんちゃん
なんか原作者がいなくなったにもかかわらずさ、アニメはおろか漫画すら続いてるやろ。
そう。
あれめっちゃ怖いねんけど。
いや、そういうことがこのエヴァンゲリオンでも起こるのではないだろうかと。
うん。でも
今、
うん、
この間のサザエさん見たらカツオはもう野球ではなくサッカーをしてましたからね。サッカーしてくれって言って、は
い
は
い、いや
そういう時代に合わせてそのなんかこうフォーマットだけは固まってて、
そうそうそう、でフォーマットって何なんて話やん。それってさ、
フォーマット作ったものが強いんですよ。
うん、だからそのいわゆるまあ初音ミクのさ文脈でよく言われるけどさ、インターネットっていうのはさ結局死がなくて、あるとしたらそのキャラが忘れられた時がそのキャラクターの死やっていうのがあって、でもそれってな結構ロマンチックな考え方やと思うんやんか。人は死ぬし、その例えばさ、俺最近ほんまに思うねんけどさ、あのフェイスブックとかにさ赤ちゃん自分の子供の写真上げてる、
うん、
親めっちゃおるやん。
おるおる、僕の友達も結構いるよ。
いるでしょ。でもあれな、15年後ぐらいになその子がなインターネットやった時になゾッとすると思うで。だから自分の写真がネット上にずっと公開され続けるってことやから、あれってほんまにギョッとすることやと思うねんか、それって。
いやー、それは分かんないな。
だってさ、自分がさ意識してないさ赤ちゃんの時のと写真とさ、その自分の両親とかのその友達みたいのがさコメントとか言ってんねんね、うん、
まさにタイムループものですよそれ。
でもさ永遠に時間は流れ続けるから戻れへんし、でこれをさ上げてることに対してさ、その
いやそうなんだよ、だから今回の使徒もさ時計物は、
うん、ああいたね、
時間来たね、時間入れてきたね。
いやまあこれは、うん、やっぱり人間は死ぬ存在で時間の流れには抗えへんっていうけど、自分の死後もネット上では自分のゴーストみたいなのが漂ってるっていうさ、まあ攻殻機動隊のゴーストみたいなところやけどさ、そのじゃあもはやその子をその認識するのは 何が基準なのかみたいな、そのデータの集積によって仮想的にそいつを永遠に生き続けさせることは可能やし、まあそれはゼーレってことなんやろうけど、
電源落ちは終わりだよ、電源落ちは。
そうそうそう、でゼーレは死を選んだわけやなぜかというと長老やからやっぱその死にたがってたわけやん、結局、
ね、
そうそう、だ今は無限の命というかいうのがさ可能やけど、そこにはさその自分の自己の意識がないから、本人が生前望んでても、じゃあ生前望んでそのプログラミングされたそのゼーレみたいなのが死を望むっていうのはもう結局もう何やろうな、何かこう出れへんって分かった時のつまんなさみたいな、うん、ことを、
そうだね、
うん、
つまんないよね、
うん、今回の Q なんかさあの寝るシーンとか全然なかったでしょ、
うん、
なんかあの日にちが何日過ぎてんのかとか、あのカオル君とピアノ連弾するのあれ一応さ上手くなっていくっていうので時間の経過を表してんねんけど、もしかしたらあれって数時間かもしれへんやん、だってもうもはやあのシンジは人間じゃないんやからでカオルはもともと人間じゃないからさ、あの一応映画のメソッドで言えばあれで何日間か過ぎてカオルと仲良くなったっていう風に映像的には見せてるけど、いやあれ一日の出来事かもしれんっていうね、もうなんかもうもはやあいつらもう死人やから全員
全く感情移入できないですね、そうなるとね、
うん、
確かにね、
実は半日ぐらいの話かもしれんね、あの Q って、うん、そうなったら本当に
そんな印象あるけどね、
うん、そんな印象あるように作ってるしな実際、そうなるといやだから本もさあの例のところに本も出てどんどん積み重なってて読んでなかったらもういいよとか言うけど、あれもさ別にさあのメメントみたいな感じでさもう覚えてなくて、
メメントな、
うん、そうそうそう、メメントとかでも結構良かったと思うけどな、うん、その忘れるっていうことで、はいはい、そのでも時間は流れてて昨日と今日は違うっていう中に生きてるから、入れ墨でメッセージを体に彫ってなんとか、うん、つなぎ止めとこうとするっていうのがあったけど、もうでももしそのメメント的に記憶が飛び飛びでもう全然最初からピアノもなんか、
うん、
プログラミングされてるから弾けてみたいな自分やったとしても、それすらもキャンセルできる能力も身についてしまってるから、碇シンジはそんな自分に対して特に嫌とも思ってないとかまで考えたら、ほんまにもうあの観客乗れへんすぎるやろ。シンジゲリオンにはもうもはや乗れへんでしょ。
ああ、じゃあ主役じゃなくなる映画なんだ。
なくなるし、あの
主役としてのそのなんていうか資格を、
うん、唯一だから人情的な部分を今回の映画で唯一強調されたのは言動だから。
うん。
結局玄道
玄道くん玄道くんっつってたね、
あいいっす
か、周りが、
ああそうそうそう、やしあの白髪の人とも結構ずっと長いやんか、
長い、
ね、あいつらだけが唯一歴史をさ、うん、踏んだ上で、うん、あの僕らと同じ時間軸の中で生きてるやんか、
だからあいつら何がしたいんだろうね、いやだから結局はあいつら、
いや最終的に玄道が主人公になるんちゃうかと思って、
玄道ねあのゼーレのあいつみたいなメガネ
してた、メガネしてたね、うん、
あれゼーレみたいになってくる、
いやあれでな、俺なラストカットでな、玄道があれグラサンみたいなやつをパッて撮ったら、うん、最初のシンジみたいな美しい目をしてるみたいな、それであこれはシンジの数年後の姿なのかみたいので終わるとか
年取らないのに
いやもうだからそのループ構造の外側に行ってる
から抜け出て、
うんうん、
外からなんかそれを
だから思い出ポロポロでさ、うん、電車乗ってる時にさ子供の頃の友達とか自分とかがさ、うん、あの周りで遊んだりするやん、遊んでるね、あれが今の真珠、言動とあの周りだから、ゆいはまあ記憶の中で生きてるけど、あの白髪のおっさんとあの二人、まあ、俺の中であのダウンタウンって呼んでんだ
けど今呼んだでしょ
バレた、うん、ダウンタウンだけがその残るし、死をもう目前に意識してるから、
うん、
思えばだからハーのオープニングはお墓やったやんか、
うん、
お墓めっちゃ広大に広がるお墓、うん、でもここには死体は一個も埋まっていないと、
そうそうそう、
印でしかないと。でも一応死みたいなものはさ、やっぱりこう意識させるところはある以上、やっぱりこうヒューマンドラマ的な部分っていうところがやっぱり熱くなるやん、やっぱりこっちとしては。
映画ですからね。
映画ですから、そう。
まあそれを求めに行ってますからね。
うん。
あの暗い中で。
そうだって2001年宇宙の旅だってさ、結局あのマザーっていうさ、うん、マザーやったっけ、あのコンピューターがさ、うん、最終的に結構人間的な選択をするところにグッとくるわけや、
うん、
やっぱりあくまでもやっぱり人間が作ってるもんやから、そういう意外性とかさ欲しいやん、
うん、
でも なんか俺なんかの本で読んでんけど、あんのってな、食い物の好き嫌いが超激しくて、
そうそうそう、
豆腐しか食わんねんってやつ居酒屋とか行っても、
まあ、動くものがダメなんて、
あ
だからまあ、 あの動物性がダメというよりも動くものが食えないらしい
もうさ、そんなやつにさヒューマンどうなの。でも結婚もしたしな、子供っていいのかな、
ね、子供はどうなんですかね、うん、ナディアがそういうキャラだったのね。
ああそうなんや、
動物食えない、うん、でもバーベキュー味は好きみたい
なあ
ポテトチップスのバーベキュー味は好き、
それめっちゃおもろいバーベキューっていう本来みんなで、うん、
その肉の味を
なるほど、
俺はね肉じゃない、
はいはい、
味フレーバーそういう感じらしいですよ。
今回の綾波レイとかおもんなかったやろ。
全然おもんなかったね、
うん、もう
歯
のレイのもう可愛さったらないやろ。
歯はだからレイの回、
そうそう、
牛はやっぱり
カルいや牛は言動でしょ、
言動チラッとしか出ないけど、
ただもうほんまにダイジェストに、うん、あの次につながるネタ振りしかしてないからほとんど感情移入できない。
どうでしたっけ
予告は、一応なんか2号機と
8号機プラス2号機みたいな
機械だみたいなしてたやん、あの、うん、メガネのキャラとアスカのやつが半々になって、あの、まあ、いわゆる最初の アニメ版 の、 あの言ったらアスカとシンジがシンクロ率を上げてみたいなんで、こうアクロバティックな動きするみたいなのの、まあ、ちょっとオマージュ的なシーンとか、
つまり今回の13号みたいな感じ、あのダブルプラグスーツみたいな、
うん、でもでまあ出ないでしょないでしょあんなシーン絶対ない、
絶対ないよね、
う
ん、
もう
だからあれで一つ映画一本分だと思った方がいいわけだから
そうそうそう、ね、でもじゃああれはじゃあ何と戦ってんねんっていう話で、多分敵はだってあの3人の歩みで終わるけど、あれあそこにはアスカと
そうだ、ね、
あいつってことは敵はどう考えてもシンジでしょ。
時間軸で言えばあの後の話だもんね、予告編の中は。
でもそれは予告編っていうトリックが入ってるからさ、もうその失われた14年間のシーンかもしれないやあれって。
いやーどうでしょう、やっぱでもねそうなっちゃうと、
うん、多分失われた14年間の間にあの美里さんが新たに作った組織が戦ってた相手ってネルフって言われてるけど、結局ネルフ自体はさ、あの明確な活動も破壊もされてるししてない
と思う。テレビ版だとさ、ネルフはさ、その国連みたいな自衛隊軍にさ人間に殺されるやん、うん、潰されるやん、自衛隊が攻めてきてさ。
ああそうやったっけ。ああ、あんま覚えて
ない。ゼーレ側が派遣した、
いや何か
人間、結局人間にやられんのかよみたいな。
あでもあの Q の最初のあの美里さんとシンジ君たちのこのあの心の距離感とか、もうシンジをすごい危険物扱いしてるところからしても、うん、あと最初の宇宙の、
うん、
あの碇シンジが覚醒した状態と思わしきやつが死と倒すあたりとかからしても、多分この失われた14年間で最大の敵っていうのは無意識状態にあったシンジがなんか攻撃してたんやと思うねんな。
そうで
しょ、うん、それと戦ってたんやと思うねんな結局。でそれを生み出したのがネルフやっていう仮説のもとに、だから結局ネルフの計画を潰せばいいっていうので発足されたんが美里さんらのあのあいつら、
あいつら、
うん、
ネル、うん、これ分かんないね構造がいまいち。月に、月がおかしなことになってたでしょ。
月どうなってたっけ。
月になんか赤いその格子状のなんか血のあ線みたいなのが出てさ。
あ、そうやったっけ。一回しか見てないから覚えてない。
あれ多分月だと思うけど。
ああ。
だから結局あの分かりません。もうちょっともう一回見に行こうかな。もう一回見ても分かんないな。
うん。まあだから碇シンジがもう悪、悪ですよ。悪の帝王。
ヒューマンドラマ、じゃあやっぱカジ君とミサトさんが結ばれて、
ああでも、うん、でもまあでもそろそろ締めた方がいいと思うんであれやけど、俺の予想は、
うん、
エヴァのファイナルは失われた14年から始まると思います。それは。
それはそうしてほしいね。
うん。でその要するに Q を補完しつつ。最終的な結論にはいくと思うけど、もはやあの始まりと終わりを司るカオル君がいない以上続くっていうことで終わる。その続くを前の急劇場版ではあのアスカとシンジを残すことで続くを表現したけど、今回は俺は限度。俺の予想では限度。
人類一人で続かないでしょ。だってい
やあのね、人類補完計画みたいなああいうこう抽象的なことにはならへんくって、何かこう大人とかいう感じになりそうな気がすんねんけどな。
うん、分かった。
どうですか。
こう多分みんながこう拍手しておめでとうで。あれ最高の終わりだったってことにやっぱり制作者が、
あともう最大の最大の大エンディングは庵野が出てくるって。庵野が出てきてあのありがとうって言って終わるって。もしくはあの監督が全員庵野に向かって、もうええわやめさせてもらうわ、どうもありがとうございましたって言ってみんなで吐けていくっていう。うん、
という予想で、
という予想、
またさあと3年ぐらいまた楽しみますか。
そうですね。まああのまあもうもはやテレビアニメ版ではもう蒲田行進曲的なオチもやってしまってるし、
そうですね、
それももうないと思うしな、リアルの映像だアニメでやりきると思うんだけど、
公開しないっていう。
ああ、ありえる、それいいな。もしくはあの
作ったけどね。
あそこにあのあいつが出てくるとかいいけどな、あのナウシカのやつが急に出てきてみたいなとか、アイアンマンが飛んできてとか、ね、もはやそんぐらいメガマックスで言ってもらってももうもはや驚かないっすっていうぐらいに Q はすごいどうとでも締めれる壮大なネタ振りに終始したんで、
う
ん、
広げてましたね、風呂敷を。
風呂敷
なんですかあれは、もはや。
もう AT フィールド、
ね、AT フィールド
広げたよ今回本当に。
もうだから楽しめますよ、
ね、まあそうですね、はい、ということでファイナルの時もまたこのラジオで、まあまあまあ、
終わってくれればいいですけどね本当に。
いやだから続くから。続くと思うよ、
その子までのね、もうグラグラジオも続いてると。
あ、もうもちろんですと思う。だってさ、いや前のさ、うん、情報が始まる時にも言ったけど、その 前の旧劇場版エヴァからジョーまでの間に庵野がやったことっていうのはさ、ラブ&ポップとかにしてもそうやけどさ、
うん、
全部終始一貫して一個の世界観とも取れるような。
そうですね。
で今回さ、あの始まる前にさ、あの巨神兵東京に流れるが流れたやんか。だから全部で巨神兵東京にあるあるはある意味さ、こうエヴァ世界をさすごい端的に説明する世界観でさ、
ね、
やっぱりこうやっぱり岡田斗司夫がそのニコ動で言ったことは本当にあながち間違ってないっていうか、全部エヴァに通じてるし、あそこで語られることがすごいなんかあらゆるストーリーのなんていうか、
かった、
お、どうした、どうしたですか。
はやお作品につながるんだ。じゃあ最後、
ああそれもありちゃう、
巨神兵つながりで最後もう老害で最後の一本作ろうみたいな、はやおの
なんかそ
う、いや違うから、
いやでもちょっともうもはやでもジブリキャラが出るとかもうそういう小手先ではちょっとなんとも、
小手先ではダメだね、
うん、
小手先じゃ納得しませんから、
うん、前もなんか、あ、もういいや、とりあえず一旦しましょうか。まあそんな感じで話はつきませんが、
はい、
はい、まああのここまで付き合っていただいた皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。長々とね。
これで一応年内のアートコアタイトル終了になるかなと思いますが、
今年どうだったっしょね。
来年の年明けはあの2012年の映画ランキングですから見てください、ね、
もうそうなりますか。
もう早いですよ、もう本当に。
ああちょっと見れてないのがね溜まってきてるんで。
そう、エヴァ Q が何位に来るのか
ですね。
果たして、
はいはい、
そういうのを含めてお楽しみいただきたいと思います、はい、またあの来年以降も
ぜひ
野村君よろしくお願いします、
はい、
ということでアートコア対談本年以上でございます。 ありがとうございました。
お世話様でした、
はい、エンディング続きます。
エンディングです。
どうもお疲れ様でございます。
お疲れ様です。
久しぶりの
エヴァ Q
前後編に
わ
ということで2本立てでお送りしましたですけども、太田もどうでしたか、エヴァ Q は。
私ハーがもう感動しすぎて、まあ、あの本編でも言ってましたけど、うん、前日にね沖中さんとも復習していったから、
そうね、歯をね、
なんかずっと追いかけて見てるじゃないですか、うんうん、テレビ版の時から、
うんうん、
昔当時はそんなに、あ、まあでも最初のテレビ版の時は、うん、結構興奮して私は見てたけど、
はい、
その後からってそんなに、うん、なんかよく分からへんかったみたいな感じやったんですけど、年を経てまた改めて見たりすると、
うん、
やっぱすごいなみたいな、まあ、なんか自分が共感できる部分が増えたりとかしてて、
あ、そうなんや。
で、母の時はなんか改めて見て感激しすぎて泣いてしまったりとかしてたから、
はいはいはいはい、
9人への期待がやばかったんですよね。
でどうやったんですか。
ほんなら全然自分が、まあでも思ってたストーリーっていうのもないんやけど、なんかこれこれ以上どうすんねやろみたいな、
う
ん、
まあそうやね、まあ全員がそうなってるでしょうね、うん、もう世界中が今
こうなったかみたいな、
うん、
まあ3.11のこともあって作り直したとか、なんか空気感変わったとか噂あるじゃないですか。
そうなんですか。
うん、
あ、そうなんや。
なんか初めはもっと全然違うストーリーを作るはずやったけど、311の影響で、いやこんなんじゃあかんみたいになって、あの荒野の感じとか増えたとか。
あ、そうなんや、は
あ
は
あ、まあ、あくまでもなんかネット情報やから、どこまで私もそんなことが書いてあるよっていうこと聞いただけやから、うん、
まあ本編でも言ったけど、今だからそのあくまでもネット情報みたいなところにまみれて、うん、エヴァを見るっていうところが、うん、まあその他の映画とはちょっと違う状態になってるあたりがまあフレッシュかなと、
ね、
うん、まあだからやっぱ俺はなんか共感が年々増えるっていうタイプの映画ではなくて、まあ常にその時代におけるフレッシュさをどうやってその、
そう、それをね、なんか多分私は後から消化できてる、できるタイプ遅いんですよ。
ああなるほどなるほど。あ、なるほど。
その当時はなんかリアルすぎて。なかなか自分の中に入ってこない。
はいはいはいはい。 まあだから俺はでもそれ以外にもまあ今ちょっと結構来年の映画ランキングのために割と映画を固めて見てる時期やねんけどさ、まあやっぱり映画の中にはやっぱ年々年を経た方が感動のあのポイントが増えてくるっていう映画もあるし、今見返すと古い映画が新しい視点で見れたりとかねしたり、マッドマックスとか結構最近結構目から鱗って感じだったっすけど
言ってましたね、
うん、なんかまあまあそういうのも含めてまあねちょっと来年次回の1月のあのアートコア対談は映画、うん、俺たちの映画ランキングいよいよ、ね、モグラグ的映画ランキング2012がありますので、
荒れる模様ですね、
荒れ模様ですね、またあのいつものメンバーでやるかと思いますんで、うん、お楽しみにという感じで、
はい、
まあじゃあちょっとインフォメーション、
そうですね、ただいまモグラグガレージでは、うん、あの京都からいらっしゃった作家さん石田真也さんのワンダフルトラッシュという展覧会を開催しております、
はい、
12月24日の月曜日までです、
はい、
いつも通り木金土日の2時から8時まで営業してますのでぜひぜひ遊びに来てください。そ
う、今回の展示はあのしんちゃんが京都から来てくれてるんですけど、あのうちに会期中ずっと滞在してるんで、うん、あのいつ来てもらっても作家と会えますし、
はい、
しかもあのしんちゃんっていうのはあの廃材を使って神棚みたいなのを作る人なんやけど、あのしんちゃんの希望でその家にあるその不要品をあの持ってきてもらったらそれあの次の作品に使いたいんでっていうことを言ってるんで、もしなんか家にあるちょっと面白い、
はい、
いらないものとかあったらぜひそれを持って展覧会に来てください。
そうです、うん、もうね今ね結構今日も今会期中なんですけど、うん、いっぱい集まってきてます。
あ、
すごいですよ。
そう、それをもうあの会場であのライブであのちょっと制作したりしてるんでね、軽くなんかそういうなんやろうな、ちょっと変なこう動き流動的な展示になってますんで、はい、あともう作品がとにかくすごいインパクトがあるんでこう見に来てもら見に来た方がいいですよ、これ自立さえマジでって感じですかね、
はい、
ということで、次回は、その石田真也くんのインタビューを配信しようかと思っておりますので、また来週もよろしくお願いします。
な
んか最近ちょっとあの木曜日に出せてないんですけど、
はい、
あのなんとか週1で不定期、曜日は不定期ですけど週1で やっていこうと思ってますんで、あの引き続きよろしくお願いしますということで、モグラグラジオボリューム187でした。
ありがとうございました。